それでは賛美を持って礼拝捧げていきます。今朝の賛美はただ信ぜようです。ラララララララララ。3、はい。十字架にかかりたる救い主を見ようや。子は長を貸したる罪のため。ただ死んでよ。ただ死んでよ。信ずる者は誰も皆救われ。アメン。ハレルヤ天のお父様、今朝もディボーションの恵みをありがとうございます。私たちの力の糧として、今日も目を開き、心の耳を開き、あなたの御言葉の崩しいことに目を留めることができますように、導いてください。助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日は、出エジプト記17章8節から16節です。出エジプト記17章8節から16節をお読みいたします。さて、アマレクが来て、レフィディムでイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日、私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げているときは、イスラエルが優勢になり、手を下ろしているときは、アマレクが優勢になった。しかし、モーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは、一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は、日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシュアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の帝のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。アメン。本日の内容をまとめていきます。アマレクとの戦いについて記しています。この戦いはヨシュアが戦い、モーセが祈りの手を戦って、祈りの手を挙げているときはイスラエルが優勢し、手を下ろしているときはアマレクが優勢でした。祈りの手が挙げられ続けるために、アロンとフルがそれぞれのモーセの手を支え、ヨシュアはアマレクとの戦いに勝利しました。それではしばらく示されるものを、示される箇所を黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いができる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は9節に目が止まりました。神の杖を手に持って他の頂に立つモーセを見ました。ここでは鳥なしの祈りの手を挙げて立つことが大事だということを教えられています。また祈りと戦いは共に大切で、両方しないと戦いには勝てないのだなということを思わされました。また12節にも目が止まったんですが、両側からモーセの手を支えたと書いてあって、鳥なしの祈り手はやはり複数に必要だなと、その方が力強く戦うことができるということも教えられました。
はい、私は全体から、本当の戦いは目に見えない霊的戦争であって、ここで勝つか負けるかによって、その現れである現実においての勝敗が決まるんだということを示されました。この霊的戦争で勝つためには、ヤハウェニシ、アドナイニシと書いてありますけど、 私たちの勝利の旗となってくださる神様にひざまずいて祈ることであることを示されました。以上です。
はい、私も同じですけども、実際的な戦いの背後に霊的な戦いがあるということを10節から、そして12節のところで、祈りというのは本当に戦いと同じで、重たい労働といったらあれですけども、本当にこう真剣に祈るならば、すごく大変なことなんだなということも思いました。
私も11節で、モーセが手を挙げているときはイスラエルは優勢になるという内容から、霊的戦争の重要性が教えられました。また12節で、このモーセの両手をアロンとフラが支えるんですけども、このところから霊的戦争においてリーダーの取りなしを支える道路者もまた大切であることを教えられています。以上です。
はい、15節と16節から、このような戦いでは主が戦ってくださることが本当に大事だと、そしてそのためには、取りなしの祈りが必要であるということを学びました。以上です。
はい、私も16節から、主は世々にわたってアマレクと戦われるというところから、この霊的な戦争は永遠にあるけども、その時にいつも主が共に戦ってくださるお方なんだなということを感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。本日の聖書の中から三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきます。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は模範ですけれども、11節モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になったと書いてあって、魂の救いのためにもですね、徹底的に祈って、そして出ていくことが大事だということを教えられました。救われる人が起こされるように特に祈る場合は、合神祈祷がとても力を効果的に発揮するかなということを、黙想していました。以上です。
はい、私は14から16節のところで、天の父についてですけれど、神様はアドナイにし、私たちの勝利の旗となってくださるお方であることを教えられました。私たちの敵と自ら戦って追い出してくださるお方であり、御座の手を挙げて敵を打ち破ることを宣言し、またその御手で敵を打ち砕いてくださるお方であることを教えられました。モーセが祈りの手を挙げると、御座の主の御手が動いたように、私たちが祈るときに、主の御座の全能なる御手が動いて、御業を起こしてくださるんだということを教えられました。また8節から10節のところで、祈りのチームと現場のチームが共同攻撃を行って、敵と戦うことが大切だということも教えられました。以上です。
はい、主は8節のところから、イスラエルの民がちょうどこの場面は本当に主に信頼して主への信仰を養っている最中だと思うんですけれども、イスラエルの民が成長しようとするときにアマレクという、敵がやってくるんだなということを教えられました。そして9節のところで、良い連携の戦いの模範を見たんですけれども、実際的な戦いの背後には、こう、祈りのチームを組むという、このモーセの知恵。モーセと、アロンとフルトは、結構年齢的に年がいっていたと思うんですけれども、こういった方々が実践的なところに参加しなくても、かえって本当に重要なこの祈りのチームを組んで、共に戦っていく、皆が戦いに参加する体制を取ったことは、すごく大切なことだったなと思いました。これによって勝利できた、群れとして勝利できたんだなということを教えられました。11節のところで、祈りの戦いは手を下ろしてはいけないということを教えられました。戦場での戦いと同じで、手を休めると、さっとこう敵が命を取ってしまうというか、 本当にこの霊的戦争というのは祈りの手を休めないことがとても大切だなということを教えられました。で16節のところで、神様はアマレクと戦われると、世々にわたってアマレクと戦われるとありますけれども、本当に勝利の主が戦っておられるので、すでにこの敵の頭だというのは踏み砕かれていて、私たちが本当に勝利の戦いをさせていただいているんだということも教えられました。
私は11節を通してモーセから模範をいただきました。モーセが手を挙げているときはイスラエルは優勢になったわけですけれども、モーセの態度からの模範ですが、霊的な戦いにおいて、まあ、祈り手リーダーは主の前で手を挙げる態度、心を天に向けて必死に懇願する、そのような態度が大切だと示されました。以上です。
はい、私は12節で、皆さんと一緒ですが、モーセの手が重くなったということで、やはり一人で祈るとそのような負担が大きくなってしまうんですけど、何人かで祈るならば本当に祈りの力が増し加わるということを見ました。また15節では、アドナイに主は我が旗ということで、結局この戦いは主が戦ってくださるかどうかで、主が戦ってくださるときにはイスラエルは勝利できたという認識というか、自分で戦っているのではないということを知る必要があるなということを思いました。以上です。
はい、私も9節から12節を通して戦いにはそれぞれの役割があることを教えられました。実際現場で働く者、背後で祈る者、戦いの指揮を取る者、それぞれの役割が主から与えられていて、この役割を果たし、私たちが一致するときにこの戦いに勝利ができるんだということを教えられ、それぞれの役割は最善を尽くして一致をすることがとても戦いでは必要だなということを教えられました。それでは今与えられた御言葉、教えをもとに自分自身の生活に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。はい、では分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は昨日の会議で、今年の終わりにはゴールドコーストに行くことがまた決まったこと、本当にこれは神様が決めてくださったかなということを思わされました。また同時にシドニー、信徒の方とも連絡が取れて、シドニーにももしかしたらこの時行けるかもしれないなということを考えていました。本当にオーストラリア選挙が回復するかもしれないこの時期は、まず皆さんに祈ってもらうことが大切だなということを思わされたので、どんどん分かち合っていきたいなということを思いました。実際に出ていく私たちと背後で取りなしてくださる方々の両方必要なので、今から作戦を考えていこうと思いました。以上です。
はい、私は最近ずっと霊的小競り合いが続いている中ですけども、祈らないということ、祈らないといけないという大切さをずっと主に示されていて、まあ、祈ってきたんですけど、なんとなくこの祈りの力が足りないというか、もう本当に本気で祈る気にならないというか、まあ、そういう感じが自分の中でありました。もう今日のディボーションを通して、やっとその祈りの力、霊が自分に注がれたような感じがして、とても感謝しています。主がこの御座の御手を挙げて、一切の敵を打ち破ってくださることを確信して、私たちの勝利の旗となってくださるこの神様に手を挙げて祈ろうと思いました。そして具体的な敵は、祈りの課題を取りなしの祈りチームがいるんですけども、そのチームにこの祈りの課題を具体的に分かち合おうと思ったのと、また他の選挙地で霊的戦いを戦っている方々と一緒に時々祈りたいなということも思いました。以上です。
はい、私も皆さんと似ていて、でも明け方、今日の明け方に こう祈るようにすごく夢の中で示されていて、そして今朝の御言葉だったので、あ、今本当にこうチームを組んで祈っていく時だなと思いました。宣教地を超えて一緒に祈っていくべきだなと思いました。また祈りの本拠地を、またこう北見でも外には出れないけれども祈りますと言ってくれている方々に、しっかりとその祈りの体制を組んでいただくことをしていこうと思いました。あとはゴールドコーストに、のためには私は祈りの舞台に入るべきだなということも示されました。
はい、私も、まあ、私の職場で福音を語ろうとしている若者がいるんですけども、今回学んだのは霊的な戦いの重要性でした。これまで職場で福音の働きができたのも背後でなされた問いなしの祈りであったことを改めて教えられました。今週アプローチしようとしている職場の魂、職場のために自分自身もよく問いなしていきたいと思ったのと、またチームとしてこう群れのそれぞれのこの祈りのためにも接していきたいと、自分自身もよく周りのためにも問いなしていきたいと強く思わされました。以上です。
はい、私も皆さんと一緒で魂の救いのためにチームでまた一人でも祈らなければいけないなということを、もう一度名前を挙げて祈ろうと思いました。以上です。
はい、私も8月にあったミッションキャンプの時は本当に祈りの力を感じて、どんどんどんどん道が開いていくことを、で勝利を得ることをすごく体験していたんですけども、最近祈りが弱まっているなというのを感じていました。今日のディボーションを通して、あ、この祈りは続けてするべきであって、まだミッションキャンプの最中であること、終わったわけではないんだなという意識を持って、一緒に祈ってくださった、一緒に宣教してくださった方々にまた分かち合って、これからもどんどん一歩一歩進んでいきたいなということを感じました。やっぱり自分の担当は、私は出て行って現場で戦うものだなというのを分かったので、出ていくために祈り備えて、そして十分な備えができたら、ただ出ていけばあとは主の勝利が待っているんだなということを今日は確信しました。感謝します。では最後に一言お祈りします。ハレルヤ天のお父様、祈りによって主が共に戦ってくださり、聖霊様が全ての領域によって私たちを導いてくださるお方です。どうぞ私たちの必要な祈りの力を注いでくださり、あなたが示される領域において勝利を勝ち取らせてください。祈りの手を止めることなく、この見えない戦いに勝利していけますように、今日もこの御言葉を握って出ていきます。力を与え続けていてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。